ありがとう、作家の本田健です。今日は、並木芳香さんと本田健で、スペシャル、収録したいと思います。並木さん、よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。
なみなみ&けんけんで、はい、今いっぱい収録とかね、セミナーもやってるんですけど、はい、こういう形でねお会いできるのいつも楽しくて、僕は、ね、あと4日で並木さんの収録だと思うとね、ちょっとテンションが上がるんですよ。
まあ、ありがとうございます。もうあっちゅう間に終わりますけどね、始まると、ね、
そうなんですよ、まあ、お互いね、もう僕もいろんなとこ行ってるし、並木さんも本当にあのいろんなとこで活動、活躍されてるんですが、こういう僕にしてみればこうなんか、心が爽やかになるひとときを過ごさせてもらって、うん、
まあ、
それをね皆さんにお裾分けさせてもらってるっていう、はい、そういう感じなんですけど、でも並木さんと、はい、あの本田健の、 あの YouTube はね、何十万人の人たちを見てくださってますからね。
ね、本当にありがとうございます。
ね、ありがとうございます。で、今日はですね、はい、また、並木ファン、そして、本田健ファンの両方に喜んでいただける、うん、ネタを、考えてきましたので、はい、ぜひ楽しんでください。はい、今日のテーマは当時からできる5つのことってことで、まず当時って何なのって知らない人たちもいらっしゃると思うので、当時についてまず説明してもらえませんか。
そうですね、まあ、当時っていうのはあのエネルギー的に言うともう本当に脱皮のタイミングなんですね。全くこう違う自分に生まれ変わっていくというそういう脱皮、蛇でいうところの脱皮ですね。で、まあ、脱皮っていうのはもう何段階もするじゃないですか、蛇っていうのも。でそれと同じで人間、僕たちもやっぱりこう成長というね、その脱皮していく何段階ものプロセスっていうのがあるわけですよね。で、その時に最もそれをこう後押ししてくれるパワフルなエネルギーが流れてくるのが当時というふうに僕は説明してます。
なるほど。で、はい、そして今年は12月の
22
ですね。はい。で、それに向けて、このね、はい、動画も流してるんですが、はい、では早速当時からできる、5つのことって話も、していきたいと思います。この動画は当時のちょっと前から、多分、公開になってると思うんですが、当時前にしておきたいことっていうのを前回収録しましたので、それと合わせてね、ぜひやっていただきたいと思います。これ別に当時の前にやっちゃダメってわけではありませんので、
はい、もちろんです、もちろんです、
ね、楽しんでください、はい、さあでは1番目、はい、新しい意図を宣言するっていうのを用意しました、うん、さあ新しい意図って何でしょうか、
はい、そうですね、まっさらな自分っていうふうに僕は今回あの特に強調してお話ししてるんですよね。この冬至を迎えるにあたって、まっさらな自分でその冬至を超えていきましょうと。で、このまっさらっていうのはもう本当にまっさらなんですよ。つまり真っ白っていうことね。だから、うん、その今までっていう、これもよく話してることなんですけど、今までっていう概念を使っていると、もしくはこれまでの自分という概念を使っていると、これ全部概念なんですけど、概念を使っているとそれ以上の発想っていうのができないんです。
なるほど。
だから一旦これまでの自分っていうのを全部、ちょっと変な言い方ですけど、金繰り捨ててみようと。それが真っさら真っ白になるってことなのね。で、うん、この真っ白に、じゃあそれをどういうふうにして分かるのかって言ったら、残念ながらほら真っ白になったでしょとは見せてあげられません。だけど真っさらな自分で将来を考えた時、もしくは真っ白な自分で未来を感じてみた時っていう枕言葉で、私は何がしたいだろう、どうなりたいだろう、どういうふうな方向性に進みたいだろうっていうことを、やっぱりこうちょっと自分と向き合っていく時間を作る必要がありますね。で、その真っ白な自分で、真っさらな自分でっていうものを枕言葉にして、何が出てくるのか。で、それがもう奇想天外、今までだったらこんなこと考えたことないわっていうようなことが出てきたら、言い方を変えるとあなたは真っさらになれてるよっていうことでもあります。だからそんなふうにして、どんどん新しいアイデアっていうものを、本当にちょっとでも構わないので、単語でも構わないので、何か感じたり気づけたらそれをこうメモしてみる、携帯に打ち込んでみるっていうことをお勧めします。で、それがすごくこれからまた新しいステージに立つ上でのあなたのとても役に立つこうきっかけになってみたりするので、はい。
なるほど。これは例えばだから新しい会社を作るとか、そういうふうな doing の世界でもあるけど、例えば私はヒーラーとして、あるいはあのライトワーカーとして生きるとか、そんなんでもいいんですよね。
いいです、いいです。あの全然奇想天外の発想をしようとしなくていいです。ただ、うん、そういう意識でいると、あれ今までこんなことに興味がなかったのになとか、今までこんなことあまり考えなかったのになっていう考えアイデアに気づけるようになるんですよ。で、それがきっかけになっていくみたいな、はい、
なるほど、はい、ありがとうございます、うん、さあ、僕もね、はい、いろいろ考えたんですけど、皆さんもね、例えばヒーラーとして生きるとか、
はい、
なんか、ライトワーカーとして生きるとか、
うん、
あるいは、自分のビジネスをスタートするとか、
はい、
なんか結婚するとか、なんか、うん、なんか自分のなんかピンときた、 やつですよね。海外移住するとか、はい、でかいことから新しいプロジェクトを始めるとか、なんか自分なりに宣言っていうのをよかったらコメント欄の方にね、はい、書いてみてください。きっとそれがいい宣言になるんじゃないかと思います。では2つ目、小さな光の行動を始めるっていうので、はい、光の行動って挙げてみたんですが、はい、これって何でしょうか。
光の行動っていうのは自分が希望を持てることですよね。これをやっているとすごくこう周りがいい流れになっていくとか、調和が見えてきたり、もしくはやっていてどんどんこう自分が乗ってくるみたいな、そういうやっぱりこう、だからワクワクするもそうですし、なんかこう気分が上がるっていうのもそうですし、その方向に向かって進んでいくとなぜだか意味もなくワクワクしてくるんだよねみたいな、そういう行動が光の行動ですね。
はい、本田健バージョンで言うとね、例えば、うん、寄付ボックスがなんかコンビニとかであるじゃないですか、うん、ああいうのに100円入れて、はい、見るっていうのも別に100円で全部が変わるわけじゃないけど、はい、それが小さな小さな光の行動として自分のハッピーマネーが誰かを幸せにするっていう、はい、そういうふうな行動だったり、あるいは将来本を出したいなと思ってる人は、はい、こっそり第一章の一行目を書いてみるとか、
はい、
なんかそんな自分がこうやりたいなと思うことやってみたりとか、あとヒーラーとして生きていきたいなっていう人は、もう遠隔ヒーリングで誰か友達とか、うん、お世話になった人をヒーリングしてみるとか、なんかそういう大々的に宣言しなくても、はい、なんかこっそり隠れて、なんか自分のなんかこれをやっていこうっていうのの、うん、行動をやっていくっていうふうに思ってるんですけど、うん、どうですかね、
うん、そうですね、本当にそれをこう自分が喜びを持って、もしくは感謝の気持ちを持って、本当にその人のこうことを思う愛っていうのかな、愛の気持ちを持ってやれたらすごく良いと思います。それこそが本当の光の行動ね、はい、
ですね。なのであなたの光の行動、ちょっと恥ずかしいかもしれませんけど、うん、よかったらなんかこんな行動やってみようかなと思うのもコメント欄に書いてみてくださいね、はい、で他の人たちのやつ見て、あ、それ自分もやってみようと思う人たちもいると思うので、うん、で、はい、並木さんもね、僕もなんでこういうことやってるかっていうと、そうやって少しずつそういう自分のね中から光を見出して、それを原始的に動かしていくというか、生きていく人たちをまあ増やしたいっていう、そういう気持ちも多分お互いにあると思うんですよね。
そうですね、それはどうですか。それがもう本当に調和になっていくので、結局自分だけが幸せでもしょうがないでしょうがないでしょっていうか、その自分も幸せで周りも幸せっていうんだといいじゃないですか。でこれってね、例えばすごいこう下世話な言い方をした場合でも多分言えると思っていて、例えば誰かだけが幸せになると、うん、そうじゃない人たちっていうのがその幸せな人を妬んだりする。そうするとそこで何かこう摩擦が起きてみたりするけれど、もうみんなが幸せでもう本当に自分の人生を楽しんでますって言ったら、誰も自分のことに集中して、誰も他の人のこといい意味で気にしないじゃない。そして自分の人生を楽しむことに集中して、さらに生産性が上がってみたり、豊かさが増えていったり見たりして、それが全体の調和になっていくって言ったら、それが一番いいじゃないですか。
そうですよね、はい、なのでね、ぜひそれを皆さんやってみてください。さあ、そして3番目、自分の才能に光を当てる。これちょっと恥ずかしいですが、どうでしょうか、う
ん、そうですね。で、自分で分からなかったら人に聞いてみるといいです。私の才能って何だと思う、私のいいところってどういうところだと思う、私を生かすっていうふうに言った時どういう場所が一番私が生かせると思う、輝けると思うみたいに聞いてみるっていうのも非常にいいと思うんです。
そうですよね。僕、はい、英語のセミナーでよく言ってるんですけど、うん、もし文章が好きな人はもっと文章を書いてください、うん、料理が好きな人は料理をやってください、うん、でカウンセリングをするの好きな人はもっと人の話を聞いてください、で、うん、なんか人をね、なんかこう導いたりだとかコーチングしたりするのが好きな人はもっとそれやってくださいって言ってるんですけど、はい、うん、やってみて初めて、あれ、これって自分の才能かもってことってありますよね。
ありますね。そしてね、もう一つ才能っていう言い方をするんだったら、努力なくできることって才能なんですよ、うん、
なるほどなるほど、
こんな料理とかって別に普通にやるでしょみんなみたいな、だけどその人の料理っていうのはものすごい、例えば美味しくてすごく手際が良くて、例えば何かこうやってこうやってああやってっていう風に用意しなくてもあるものでパパパッとできるとか、なんでこんなの普通じゃないってその人思ってるんだけど、いやいやいや、できないのよそんなことって思うようなことって例えばあるじゃないですか。それが才能
ですよね。はい、うん、だからそういう自分にとってのね、うん、才能って何なのかなってことを考えて、はい、すごい恥ずかしいと思うんですけど、それをね、うん、よかったらやってみてください。またね、コメント欄で自分の才能って恥ずかしいけど、はい、これかなって、歌うこととか、おしゃべりすることとか、はい、物を売ることとか、何か人を癒すこととか、うん、それがね、あなたの才能だと思ったら、それをよかったらコメント欄に書いてみてください。
はい、
4番目、人と分かち合う時間を持つってことなんですけど、うん、先ほどのねつながりでいくと、うん、なんか人ともっと時間を過ごす、一人ぼっちでなんかするんじゃなくて、うん、人と何か時間を使っていくっていうのが、はい、この当時からねぜひやってもらいたいこととして挙げたんですけど、はい、これはどうでしょうか。はい、
そうですね、まあその分かち合うっていうのはいろいろな、やり方っていうのがあると思うんですけど、うん、あの本当にこう人とねやっぱり関わっていくっていうことが苦手な人もこういますよね。
そうですよね。
分かち合っていくっていうとどうしても人と関わっていかなきゃいけないんじゃないかみたいな形でもうそこでこう、うん、打って足止めになってしまうこともあると思うんですよ。
はい、いると思います。
だけどなんかその分かち合うっていうのは与えるってことなので、例えば自分が持っているものを周りの人に知ってもらうっていうことも分かち合いなんですよ。だから例えば何か、あなたが一人で、作業するのが好きで、そしてすごい絵を描いてるでしょ、してね、すっごいなんかいい絵描けたわって言ったら、これ例えばネットで公開してみるとかね、そういうのも分かち合いっていうふうに思ってください。で、できることからでいいんですよ。で、そうしてこう自分の中で、あ、こうやって分かち合うとか、自分自身が持っているものをこう与えるっていうのってすごく楽しいなっていうふうに思えると、またそのブロックが外れて、より広範囲でとか、より今までできなかった分野でできたりするじゃないですか。だからそういうこう一歩一歩がすごく大事かなっていうふうに思います。
そうですね、これもね、うん、ぜひ皆さんやってみてください。あなたがこういったことを分かっちゃいたいっていうのもね、はい、よかったらコメント欄に書いてください、はい、さあそして5番目、流れに乗る練習をするっていうのを挙げてみましたが、はい、この流れに乗る、特に当時から流れに乗るってどういうことなんでしょうか。
うん、シンプルに言うと直感に従うっていうことです。
うん、
頭ではなく直感ね、直感で頭の働きではないので、うんうんうん、なのでこの直感的なひらめきが降りてきたらとにかく躊躇しないで行動してみるとかいうこの動き方っていうのが流れに乗っていくことのベースになるっていうふうに僕はお伝えしてます。
そうですね、なのでこの、はい、あの当時からね多分いろんなことが起きると思うんですけど、うん、その、はい、まあ、向かい風とそれから、うん、あの逆風とね両方ともあると思うんですけど、はい、まあどっちに行ったとしてもその流れに乗ることができたら、その、はい、いろんな人たちに反対されることでよしってやる気になるかもしれないし、うん、いろんな人たちに応援されてスーッと進むってこともあるかもしれないし、はい、いずれにしても、ね、なんかこの流れに乗ることができたら、
うん、
もともとねあった才能がもっと世の中に出てくるようなことも起きるんじゃないかなというふうに僕は思います。
そうですね、流れに乗ると要するに自分の今ケンさんおっしゃったように才能も表に出やすくなりますし、またはそれをこう見つけてくれる人のとの出会いとかね、いろんな形でこう周りが整っていくんですよね。そうすると余計に、あ、なんか流れに乗ってる気がする、最近いい流れな感じがするってなるじゃないですか。はい、
ね、ということで当時の前にね、ぜひそれを準備して当時からやっていただきたいんですが、はい、この動画はですね、はい、当時のちょっと前から流れ出すと思うんですが、はい、なんと当時の時に、ちょうどドンピシャの時に、はい、並木義和さんのイベントが、はい、東京で開かれます、はい、で多分もうこの頃にはリアルの方は締め切ってるかもしれませんが、は
い、そうですね、
オンラインだったらまだね、はい、あの参加できると思いますので、はい、よかったらどんなイベントか、あんまりね並木さん自分から宣伝するタイプじゃないので、はい、僕はあのちょっと水をあの、はい、抜けますが、どんな感じのイベントなんでしょうか。
はい、うん、もう今回は、今年の当時はという言い方でいいのかな、はもう本当に、今まで僕が伝えてきた2022年から25年という大激動の4年間を終えて、今度は2026年から28年という立て直しの3年間に入るので、もう本当に世の中も全く違う流れに切り替わっていくんですよね。この大激動をベースにして、それをこう超えてというのか、全く新しい流れに。で、この時にこの新しい地球のブループリントっていうのが実は存在するんですね。新しい地球の青写真というのが存在していて、これを皆さんと一緒に下ろすっていうのをやります。で、これをザ・ライト・シティといって光の都市というふうに言うんですが、これを各自下ろしてもらうんですね。自分の人生にも光の都市を下ろします。そしてこの地球にも光の都市を下ろします。そうするとこれがものすごい相乗効果になって、新しい地球のブループリントってやつを活性化して起動させるんですね。そうするとその新しい流れっていうのが急速にそこから展開していくことになります。
ね、というわけでそういうイベントがね、はい、12月、はい、当時の時に起きますので、はい、あの概要欄の方から見ていただければ、うん、オンラインであれば申し込めると思いますので、はい、ぜひね見ていただきたいと思います。そして12月の当時を境に大きな運命の転換点になると思いますので、ぜひ、はい、オンラインで参加して、見てください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。というわけで今日もあっという間の時間でしたが、
もう終わっちゃったんですか。
そうなんです、終わりたいと思います。では、はい、ありがとう&バイならでしょうか。はい、
了解です。せーの、ありがとう、
ありがとう、
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 バイ
バイなら。
はい、ありがとうございました。
皆さんこんにちは、作家の本田健です。この度並木義和さんと宇宙の法則を味方につけて最高の人生を引き寄せる、そういうですねことをテーマに、風の時代のエネルギーワーク入門セミナーというのをやります。イエーイ、並木さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今ね、世界中から申し込みがどんどん来てるんですけど、
はい、
風の時代に必要なエネルギーワークって何ですか？
風の時代っていうのはもうまさに4点字のごとくっていうのかな、もう軽やかに流れるように自由にっていうのがテーマになっているので、やっぱり僕たちはもう今までそういうのが普通じゃなかったんですよね。そういうことができる人は特別な人みたいな。だけど、うん、それがもうナチュラルに誰もがそれを体現して生きることができる時代を迎えたんだよっていうことを伝えていくっていうのがこのテーマだし、でなおかつそれが実際に起こせるように、それが実際に自分で実践できるようになっていただくのがこのセミナーの目的ですね。
はい、そうですね、はい、なので自分の中に風を見つけて、風を起こして、うん、そして、はい、風のように生きるっていう、まあ、そんなに、ね、難しいことじゃありませんよ、まあ、鍵は楽しいことを見つけて、はい、本当にワクワクいきましょう、そんな感じですかね。はい、
まさにそうですね。
はい、はい、実際に並木さんと僕で、まあ、どういうことを教えるのか準備してるところなんですけど、はい、普段やらないいっぱい目を閉じたエネルギーワークとか、その画面越しでありますけども、うん、皆さんにもうズームからブンと届くような、はい、そういう役いっぱいありますので楽しみにしておいてください。
はい、
はい、では皆さんそのタイミングでお会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。